東京ネットラジオマガリズムステーション。皆さんこんにちは、こんばんは、そしておはようございます。ギタリストのマガリです。マガテックのギタリストマガリがお送りするマンスリーレディオ、コンセプト自分といたしまして、私マガリの最新情報などなどお送りしております。第12回の放送ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうか。収録している本日2024年8月31日、今日で夏が終わるのか、いや終わんないですね、まだまだ暑い。あの台風がね来ておりますね。あの昨日ちょっとね、私の住んでいるあきる野付近ね、あの大雨警報出てたもので、一応ねあのレッスンの方ね全て振り返させていただきましてね、あの安全を期しました。あきる野でね、やっぱりこう夏のねイベントなんかが本当は今日ね予定されていたのですが、やっぱりね台風で中止になりまして、まあね残念ですけどしょうがないですね。はい、今日もね自宅スタジオからお送りしております。前回のですね、私の、リスナー遍歴邦楽編、私どんな日本の音楽聴いて育ってきたかというね、回、結構ね反響がありまして、あの後結構レッスンとか、まあ、ライブとかでもね、なんでしょう、マガリさんこんなん聴いてたんだねとかね、僕はこうだったりとかね、反響をいただきまして、はい、ありがとうございます。なさて、邦楽行ったらね、今日はもう決まってるでしょうっていう形で、洋楽編ね、リスナー遍歴洋楽編、どんな海外の音楽を聴いて私曲がりね育ってきたのかという話をねしてみたいと思います。これもね熱いですよ、ね、みんな洋楽好きでしょ、ね、はい、この番組はアートフィズミュージックの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
はい、私曲がりのねリスナー遍歴洋楽編ということで、小学校の時にですね、今思うとすごい早熟でませてたなと思うんですが、仲良かった友達が CD 貸してくれたんですよ。で多分その親御さんっていうか、多分お父さんのコレクションだったと思うんですけど、エイジアとかイエスとかキングクリムゾンとかELP、エマソン・レイク&パーマーとか、ピンク・フロイドとか、結構、あとトトか、結構その辺メインで貸してくれた友達がいて、で、まあ子供ってね、別にもう先入観ないんで、それの別にフィルターもないし、まあいいものはいいと思って聞くんで、別にそれが今思うとどれだけなんかこうね、早熟なものかっていうのは、まあ後から思って知ったんですが、うん、そういう友達がいたんですよ。で、そっからね、僕もその音楽好きだったんで、もう、聞き漁って、で小学校高学年の頃に、一番まずね刺さったのはエイジアでしたね。エイジア、ジョン・ウェットンとジェフリー・ダウンズとギターがスティーブ・ハウ先生ね、まあその凄腕の方たちでしたよね確かね。まあ、エイジアっておそらくそのバンドコンセプトとして、なんかこうプログレッシブからもうちょっとポップに切り取ろうよみたいな、多分そういうバンドでしたよね。なんか長くて小難しいものばっかやめて、キャッチーでメロディアスなものやろうっていう方々だったと思うんですが、それがまさに功を奏して僕もやられましてですね、エイジは好きでしたね。小5で Zen and Now っていうね、エイジアのベスト版となんだ新曲を合わせたようなアルバムがあって、でそれがすごい好きでよく聴いてたんですよね。やっぱヒートオブザモーメントとか時へのロマンとかで、その中のね、あれは新曲だったんだろうな今思うと、サマーキャントラストトゥーロングっていうね、まあサマーっていう、キャント以降は確かカッコ付けだったと思うんだけど、 なんかそれがすごいなんかね、あの好きで聞いてましたね、あのエイジアの。まあ他のね、ヒート・オブ・ザ・モーメントとかもちろん好きだったんだけど、サマーって曲がね、なんかすごく、なんていうんだか、ちょっとこう夏の終わりっぽい感じで、あの好きで、洋楽の最初の目覚めはエイジアでしたね。で、エイジアから入っていって、で、まあこのね、メンバー感がすごい密接に関わってるか、イエスですか。イエスはね、もう、説明不要のプログレで、まあね、あの10分超えの曲なんか当たり前みたいな。ただイエスもほらキャッチーでしょ、すごく。で、僕が、あとね、何だったかな、決勝かな、ドラマが決勝かなんか、その辺を最初に聞いて、うん、あのすごくなんかね、あのハイクオリティなんだけど、子供ながらに聞きやすくて、あのすごい好きでしたね。はい、イエスで一番好きな曲はね、まさにそのアルバムのね、1曲目だったから、すごくあの印象に残っているっていう理由でもあるんですけど、I would waited forever っていう、あの、どれだけでも待ったのにみたいな曲があって、あれが明るくて好きでしたね、すごく。はい。で、エイジやイエスから入ってって、で、またその同じ友達がですね、ポリスを貸してくれたんですね。で、僕はですね、今でも洋楽で一番好きなバンドポリスなんです。ポリス不動のナンバーワンですね。ポリスはちょっと後だったのかな、僕の中では。小6ぐらいで、ゴースト・イン・ザ・マシーンとシンクロニシティとかだったかな。その辺やっぱね、そのお父さん系で貸してもらって、シンクロニシティの中なんだろうな、あのね、キング・オブ・ペインっていう曲、あれごめんなさい、シンクロニシティだっけ、だってごめん、ちょっと定かじゃないんだけど、キング・オブ・ペインっていう曲があるんですよ、ポリスの。僕ね、洋楽不動のナンバーワン、ポリスのキング・オブ・ペインなんだよね。そうそう、あのね、もうここじゃ語り尽くせない、もう何万回聞いただろうって、小5小6、まあ12歳ぐらいから今までの人生で、キング・オブ・ペインに何回僕は助けられたら、もう悲しみの王とか苦しみの王とかね、まあ、僕はそこまでネガティブな人間じゃないけど、あのこれ聞いてる方でね、キング・オブ・ペイン好きな方はね、共感してくれると思うんだけどね、まずあのイントロだよね、イントロね、あのベースボーカル、ギター、ドラムの3ピースなのに、いきなりなんだ、なんかビブラフォンみたいな音から入るじゃん、あれね、音から入って、あのスティングのね、なんとも言えない素晴らしいボーカルが入りので、なんかこう切ない世界観をね、表現してって、でこのファンの方は多分あのすごく分かってくると思うんだけどね、あのギターソロがいいのよ、アンディ・サマーズの。あのメロを弾いてるだけかお前っていう、めちゃくちゃシンプルなんだけど、僕ね、マガテックでも結構あの参考にしてる音色っていうのは結構ポリスとかがあって、うちのバンドインストでカンと馴染みたいからっていうんで、アンディ・サマーズの音とか結構参考にしてるね、させてもらってるんですけど、アンディ・サマーズのあのギターソロもいいのと、ね、そう、もうちょっとマニアックなんだけど、途中でね、1番のサビが終わって、2番に行くときにスネアのスパーンって音で2番に行くの、スチュワート・コープランドので、その、 あのスチュワートのスネアの位置っていうのが何拍目なのか本当にわからんっていうところでね、あれ多分計算してるんでしょうね。普通だったら 1,2,3 パンで2番に行くと思うんだけど、あれがね、何拍目なの君はっていうね、そこだったりとかね、多分まあ多分エイジアとなんかこう精神性がちょっと近い気がしてて、そのとてつもなく難しいことができる、特に多分ドラムね、スチュワートとかだけど、別にそこじゃなくて楽曲を大事にしたい、スティングの歌を大事にしたいっていうところだったと思うんですよね。ポリスですね、まあもうキングオブペインに限らず全部好きだね。あの見つめていたいはもちろんなんだけど、僕は見つめていたいよりもキングオブペインですね。まあ、シンクロニシティも好きだし、ね、ゴーストインザマシン1曲目のスピリッツインザマテリアルワールドとか、デモリションマンも好きだしね。ポリスはいい。あれだね、語り出すと止まんないね。あんま嫌いな曲ないですからね。で、当然その後スティングのソロも聞いたんですよ。あの、何でしたっけ、あのイングリッシュマンとか、あのシェイプオブマイハートねとか、フィールズオブゴールドね、たくさん聞いたんですけど、やっぱなんか僕はバンド小僧なのか、 ポリスですね、素晴らしいですね、本当にあのトリオは3ピース何がいいんだろうね、まあ、全部いいんだろうな、まあ、スティングの世界観とアンディ・サマーズ あのギターのサウンドとスチュワートのドラムが、まあ、結局まあそれはね、ファンだからっていうのももちろんあるんだけど絶妙に絡み合ってますよね、本当ね、うん、はい、なのでイエス・エイジやポリスあたりから僕は始まりましたね、はい、あとジェフリー・ダウンのつながりでバグルスですね、バグルスのあのラジオスターの悲劇エイジオプラスティック、このアルバムがすごい好きで聴いてました。ラジオスターの悲劇がもちろんねもうタイトル曲なんでしょうけど、あの全曲好きです、あのプラスティックエイジからキッドダイナモ、クリーンクリーン、エルストリー、ね、ジョニーオンザモノレル、僕はあのエルストリーが本当好きですね、エルストリーと、あ、まあ、ラジオスターの悲劇抜かすとエルストリーとねジョニーオンザモノレル、もうこれが何ですかね、やっぱトレバー・ホーンのなんか魅力なのかな、なんともこうやっぱこうちょっと切ない要素があるとやられちゃうんですね、なんか幼な心よみがえりますと、あのアルバムは、はい、でそれから中学に行ってですね、ですね、きっかけとしてはあの前回の邦楽の話で僕ワンズが好きだった、ワンズさんが好きだったっていう話をして、でね、そのワンズが時の扉でなんかレコード大賞かなんか撮った時にミュージックビデオ部門でですね、ボンジョビがキープザフェイスライブっていうね、あのミュージックビデオ賞受賞してて、でそこでボンジョビ知ったんですよ。ただキープザフェイスライブってちょっとアコースティックな感じでちょっとこうハードロックに疲れ果ててちょっと復活したあたりのビデオで、ね、リビングオンプレイヤーをアコースティックバージョンでやってたんですよ。でなんかとりあえずなんだこのイケメンはと思ったのね、こんな顔かっこいいやつがこの世にいるんだと思って、かイケメンやなと思って、でその後でその、ね、Keep the Face Live のリビューアープレイヤーのライブ版がちょっと流れてて、あ、なんかかっこいいなと思って、いい曲だなと思って、でね、ちょうどその時にクロスロードが出たんですよね、ボンジョビ の僕は中1だか小6ぐらいの時に、じゃあこれにもしかしたらそのこの曲が入ってるかもしれないと思ってクロスロード買ったんですよ。でも当然それはあのアコースティックバージョン入ってないじゃないあれには。で1曲目がリビューアープレイヤーの原曲版ね、あのスリッパリーフェンウェットっていうなんだっけ、なんか当時の記録塗り替えたやつですよ確かね、あのワイルドインザストリートスリッパリーフェンウェットバージョンのリビューアープレイヤーから始まるでしょ。それでね、中1はね、リビオンはプレイヤーでやられましたね。はい。プログレからハードロックに行ったわけだよね、今思うとね。今思うとすごいけど、子供って関係ないからね。はい。もうリビオンはプレイヤーのシンセから始まって、イマイナー、C、D でベースがドゥンドゥンドゥンドゥンでベースが入ってきて、で、まあ、リッチーのね、なんて言うんだっけ、あれ、モジュレーショントークボックスとか、なんて言うんだっけ、うわうわってやつ。あれからのあのサビですよ、並大抵の人間は最後まで歌えないっていうね、 E マイナーからなぜか最後 G マイナーに行きますからね、はい、それでもうやられましたね、はい、中学の一発目だから、僕中学のリビオンプレイヤー行くと中1 の春を思い出す、はい、青春の始まりっていう、はいはい、ボンジョビでやられました。でその後はまあなんかもうね、中学生になってまあ、お小遣いとかもらえるようになってとか、まあ、結構行動範囲が広くなって自分で CD とかも買えるようになったんで、まあ、そこからはもうなんか誰をバーッと聞き込むっていうよりもこういろんなものにね後半に手出して、まあ、いわゆる大体なんか一周したみたいな感じになってきましたかね、まあ、ビートルズからディープパープルからレッド・ゼッペリンから、でそのプログレが好きな友達がやっぱなんだ中学になってお前こんなのもあるぞって言ってね、当時リアルタイムだったのかな、もしかしてネバーマインドね、ニルヴァーナのネバーマインド貸してくれてグランジを聞いたりしたんですけど、ね中学ぐらいまでですごく本当にお気に入りだったのはですね、まあ 先ほど言いましたイエスとかポリスとかの他だと、あのダリル・フォール・ジョン・オーツのプライベートアイズね、あれも本当にねもう説明不要なぐらい好きでしたね。ホール&オーツのプライベートアイズ、あとはねレンブランツって知ってますかね、ちょっとマニアックかも。レンブランツのあのI'll be there for you とか、あとはまあいっぱいありすぎるな。あとはですね、ごめん、オアシスか、オアシスワンダーウォール、オアシスワンダーウォールだね。そうね、オアシスは僕も再結成しましたよね、楽しみです。ワンダーウォールぜひ聞きたいです。はい、オアシスワンダーウォール、あとですねクーラシェイカーご存知ですかね皆さん。あのちょっと UK の流れで、あのオアシスブラーからのクーラシェイカーみたいなちょっと流れがあって、でクーラシェイカーがね、あのちょうどね中2ぐらいでね、なんかの K っていうアルバムが出たんで、でみんなでちょっとこの人たち良さそうだってインド音楽と UK みたいな、で僕も買って、でそのクーラシェイカーのですね、結構みんな好きだったんですけど、あのねヘイデュードが一番好きだったかな。ヘイデュードが一番好きだったんだけど、さっきのパープルの流れが僕一番好きだったのがね、あのパープルのハッシュをカバーしてシングルで出したのよ。ディープパープルのハッシュをカバーして、あれがめちゃめちゃ好きだった。はい、あのそれでハッシュ知ったぐらい、はいですね。クーラシェイカーとか、そうですね、あとはですねミスタービッグ、ビガー、ビッグ、出る前、あのベスト版ね、ミスタービッグのベスト版たくさん聞きましたね。それから あとまあ当たり前っていうかね、マドンナ、マイケル・ジャクソン、これは実はですねもうちょっと高校生とか大学生ぐらいなんですが、うん、マドンナ、マイケル・ジャクソンたくさん聞きましたね。マドンナはやっぱりホリデーかな。じゃあホリデーも好きですけど、僕あれが一番好きなんだ、あのマテリアルガール、マドンナのマテリアルガールものすごい好きでした。はい、マイケルはね、この前ほらジャックさん来てくれましたけどね、ですけどマイケルは選べないよね、あんま良くない曲ないですもんねマイケルってね。強いて言うならばヒールザワールドかな。ヒールザワールド一番聞きましたね、もう美しすぎるね曲っていうね、止まんないですねやっぱり。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
ねえねえ、ナナネがまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ、イチアップ、発売中。みんな、聞いてね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
レガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
あとはエアロスミスね、エアロビッグワンズっていうベスト版持ってますし、グレイティストヒッツも持ってまして、エアロも選べないですよね。エアロ引退しちゃいましたねツアーね。まあでも本当にでもお疲れ様と言いたいですよね。本当にありがとうございましたっていう、なんかあれほどかっこいいハードロックバンドをね、なんかこう間近で、間近というかね、その同じ時代で見せてくれて本当にね、スティーブンありがとうとはいう感じですよね。エアロも選べないですけどね。なしっていうなら、エアロで一番好きなのはやっぱトイズインジャーティックかな。トイズインジャーティックかっこいいっすよね。もうあのリフ、あの8ビート、そしてあのスティーブンのボーカル、はい、ウォークディスウェイと同期ぐらいでしたっけかね、トイズインジャーティックかね。エアロはね、トイズインジャーティックですね、僕はね。はい。まあもうね、語り尽くせないんですが、逆にですね、通ってこなかった、あんまり聞かなかったなっていうのはですね、ヘビーメタルなんですよね。あのまあ、聞きましたけど、なんかね、ハマんなかったんですよ。本当に、洋楽メタルに。なぜかっていうと、メタルは僕ジャパメタが好きだったから、うん、 まあ、ちょっと今回の趣旨と外れるけど、まあ、とにかくメタルは X が一番好きだったから、あんまね海外のメタルにあんまなかったですね。まあメタリカとかね、アンスラックスとかメガデスとかも、まあ、CD 持ってるは持ってるし、ね、もちろん聞いたんですけど、メタルはねなんかすごくすげえな、かっこいいな、重いなーでとあんまり聞かなかったんですよね。はい、ね、まあそんな洋楽を聴いてきたマガリンでございます。はい、ですね。でちょっとこれからですね、私いろいろイベントが続きます。まずですね、9月26日メタル取ってこなかった僕らマガテックの新曲、はい、ヘビメタと、もう一曲バラード2曲出ます。To Tell the Truth、 朝焼けに満ちる一面のアリサムね、9月26日からデジタルリリースされまして、このねあのアートリズムミュージックからリリースされます。あとですね、9月の、29日曲がりギター教室の発表会、そして、10月26日マガテック、20周年記念ライブね、八王子マッチボックス、そして12月の15日、国分寺のクラスターでね、クラスターさんでワンマンライブ控えております。今年ねちょっと下半期、重要なイベントたくさん控えておりますんで頑張っていきたいと思います。ではまた See you next time. バイバイ。